サバラジオ。こんばんは。
おばんでございます。
はい。
はい。
暑いね。
お暑うございますね。いつまでもね。
もうむちゃむちゃ暑いね。
本当に
もうボロボロですわ僕らは。ねえ、いつの頃からか汗かきに変わってしまったんで。
汗。毎年聞いてるけど。
なんやろもうあれ更年期？
更年期
なんかな、ひょっとしたらまずいな。
ええ、前から汗はかいてたでしょ。
いえいえ、そんな若い時全然かけへんかったもん。
ここ何年かずっと汗かいてどうのこうの言ってますやん。
なんかね走り出してからなんですよね。走り出してなんか汗かくようになってきたなと思ったら、今ではもう普通に汗かくから、
うん、
何もしてないのに汗かくようになってきて、
うん、
もう大変です。
まあ汗かくことは悪いことじゃないでしょ。
いやと思うよね。
うん、
もうタオルがなんていうんですか、手放せません。
手放せませんな。
ほんまですわ、暑いわ。いつまでこれが続くんやろこれ。
まああと一月ぐらい我慢してもらうとね、最低。
やっぱりまあ9月10月ぐらいまででしょうね。
うん、9月も暑いでしょ。
ほんまやで、何の楽しみもないのになんでこんな汗ばっかりかかなあかんねん
な。
全然楽しみクソもないのにな。
旅行も行かれへんしね。
ほんまやで、もうこれは何やろ、ね、帰郷とかもちょっと考えた方がいいんじゃないかぐらいの感じやから、もうせんとこ思ってるからね。
ああ、田舎に帰るもんね。
田舎もちょっとまずいっしょ。まあひっそり帰るんなら知らんけどな。
ひっそりと堂々とどう違うの？
いやあいつあのなんか都会の方にいてるのに最近チラチラ姿見たぞみたいなこと話
されたら、
これまずいみたいで。
そう
これその親も肩身狭いみたいで。
ああそっか。
うん、だからちょっと、ね、なるべくひっそりになってるみたいですよ。実家には帰ってるけど実家には帰られへんみたいな。なんか街中で会わなあかんみたいな、そんな話になってる。
街中で
かなんですよこれ。
まあそうですね、ちょっと分からんですもんね、何がどうなってるかね。
もうほんまこのちょっと盆終わるまでぐらいの感じで、もうあっちゃこっちゃもう店も閉まってしまうし、
うん、そうでしょうね、今年は特にね。
ああもう今年は特にだって、もうモテへんで。
店がね、
もうお店関係持てへんと思うわ俺。
うん、
ああもうどんどん店なくなっていってるもん。
ああ周りでもそうですか。
周りで僕が活動範囲、歩いてる範囲っていうやつ、
うんうんうん、
でどんどん店なくなっていってて。
ああそう。
ああなんか好きな焼き鳥屋さんとかあってんけど全部なくなってて。
ああほんまですか。
あらーと思ってね。
うん、
赤みたいっすわ。やっぱり2ヶ月も休まされると赤みたいですわ。
まあね、まあ、この後もそれ取り戻せるほどあるんかいったら全然そんなわけないもんね。
ない、これはちょっとみんながもうちょっとぐっとこう引っ込みの方に入ってもうたからね。
そうですね、もう怖がっちゃってますからね。
これわーっと外出たらまたなんか映るみたいな気持ちになってもうてんねんから。
まあね、水さされてるような感じですもんね、ずっとね。
ちょっとおとなししとこうぐらいの感覚やと思いますよ。
そうですね、
さすがに思うもん俺も。あちょっとあんまりうろうろするとまずいなみたいな。
まあね、でも感染者数の数がどんどん増えてるけど、どういうタイミングでどういう状態の人なんでしょうね。
そう、それは俺も思うわ。
そうでしょう。
いやでも全然増えてってるけど、心配ないですって言うてるやん。
という人もい
る。大丈夫みたいな話やんか。
まあそれぐらいの感じはするんだけど、その辺がはっきりしないからね。
そうそう、その大丈夫大丈夫の根拠がわからんやんか。
うん、そうなんですよ。
最近なんか検査の数が増えましたみたいな、そんなこと言うてるやんか。
うん、それもありますね、PCR 検査が増えた
から。で、なんか若い人とか水商売中心やから、
うんうん、
あ、もう特にもうそんな皆さん、そんなあたりうろうろしてない人には大丈夫ですみたいな話されてるやんか。
まあね、感染してるけど、発症してるわけでもないしっていうね。
あ、そこな。
うん、
どれぐらい危ないんかがよく分からへんやん。
そうなんですね、数字ばっかり聞かされて何かどうなんか分かんないんですよね。
の移ったら移ったで、これ今度移りましたっつって会社とかに言うたらあれなんやろ、結構あれだ、ちょっと良くない扱い受けんねんのこれ。
そういう想像をしますよね、実際のところは分からんのもあれ。
お前は誰もうちの会社かかってんのに、お前だけなんでかかってんねんみたいな話になるやん。
なってくんのかな、なんか間違ってると思うけど、それは。
いやいや、だからそれも結局、まあ、もう訴えりゃ済むだけの話だと思うんですけど、
うん、
そんなこと言われましたと、
うんうん、
普通に街歩いてただけやのに、俺は、
うん、そうです、どうやっていつ誰がかかるなんかわからんわけですからね。
そうやな、ほんま街歩いてるだけでかかるわけやから、
あの当たるときは当たっちゃうわけですからね。
そうそう、マスクしてない人とか もう結構いますよ。
あ、います、やっぱ
いるね。どんなもんやろう、1割2割ぐらいかな。
うん、
1割2割はやっぱしてないから、
うーん、
おー、なかなか勇気あんなと思って。うーん、なんつうよ、だから大丈夫かな
ね、そういうね、やっぱよくわからんっていうのが一番不安なね、原因ですよね、その辺の。
そうやね、うん、ほんまにこれなんかあんまりみんな具体的なことも言わんし。
そうですね、
ぼんやりなんか言うてるだけみたいな、なんか確信ついたことあんまり言わんやん。
そう、テレビ買っての数字のことばっかりして、どんどん増えてます言うばっかりで、
言うだけ、それの報告だけやんか。
で、表を見てたらポロッとその退院した人が何人とかも書いてるけどさ、そういうことをことさら言わないでしょ。ええこと言わない
でしょ。そうそう、んでなんかまあまあ芸能人とかやったら、しばらく入院してたら、うん、退院しましたと、
はいはい、
あ、よかったですねって話なんやけど、
うん、
別に何が施されたわけか、どうしたわけか全然分からへんやん。
そうですね、経過とか分かんないからね。
そう、これがもう全然分からんわ。どうしたらいいか、うん、うがいしたらええんか、ね、あんまり街出たらあかんのか。
まあイソジンが役に立たんと思いますけどね。
イソジンな、イソジンなんかあんなもん匂い嗅いだら風俗思い出してしゃあない。俺会社とかでなんかみんなイソジン買いますかみたいな話したされた時に
はい、はい、
ちょっとクスって笑ってもうた。試す、それはなんかいろんなもの思い出すんでやめた方がいいですって思ったもん。なんか若き日の何かを思い出すんでやめてくださいって思ったけどな、
うん、確かにね。
そうやね、やっぱそこやから、俺らみたいな単細胞の人間は、うん、そう来るとそうやから、イソジン何って思うから、う
ん、やっぱ馴染んじゃうところがそこです
か、ね、ちょっとあんまりいけない薬の部類に入ってくるから、自分を盛り上げてしまうからね。なっちまうじゃないですか。でも効くわけねえやんね。うわ、違う、うがい薬が効くんじゃなくて、うがいが効くねえやん、それ。
でそれでまたあれなんですよ、そのわーっとまた売り切れて、また転売ってどうの言ってね、もう。
そう、ようよう聞いたらなんかおかしな話だったね、あれも。
そうです、
うがい薬 を入れたうがい薬を、うん、でうがいをしたチームと、
うん、
全くうがいをしなかったチーム、全くうがいをしなかったチームかかるに決まってるやん、それ。
と、うん、いうか、その喉の中のウイルスなくなったら、それは検査出んでしょうよ、言うだけのことでしょ、あんなもん。
そうそうそうそうそう、何がおかしいよね、
何が痛いねんあれっていうね、
何の根拠なんかよくわからんよね、
うん、どういう何のつもりで言うたんかよくわからん、
うん、まあ僕はあのカジノを作ってほしいんで、吉村さんのことは大賛成。バンバン作ってほしいんで、カジノ、
あと構想も
一刻も早くカジノを作ってほしいんで、
うんうん、作ってどうしたいんですかそれは。
いや、行かないですよ。
そうでしょ。
でカジノの周りにある施設を楽しみたい。なんかそれで好景気に湧く我々みたいな。
ああ、そういうことね、そういうことね。
そういうのが楽しみなんで。
そういう武装してるわけですね。
そうそうそうそう。いや、だから別に引き止めしませんけど。
うん。
なんかな。なんかなと
思って。うん。あれも変な話ですな。もうトイレットペーパーの時の教訓が生きとらんですな、いう感じですよ本当。
ああ。 言うてもうたらあかんのにね、言うてもうたらあかんのに言うてまうっていうね。
でも、まあ、簡単にそれによって買い占めたりね、転売して喜ぶ人がいるっていうね。
あっさりその日のうちにな、
あっという間でね、ほんまも
今日からはもう世の中ってすごいシステム
になってなんかね、さもしい話ですな、
うん、思ってまいりますよね、ほんまにね、
本当にね。
まあね、ちょっとしばもうまた盆過ぎ、これ盆あかんから、
うん、
次はいつ目指せばええんやみたいな話したら年内やわな、これ、
うん、もう年内や元からしゃあないです
年内でもか片付けえんで、これ、
うん、何の保証もないですからね、
うん、年内で終わりますって話じゃないんやから
な、何にもない、
また正月もじっとしとかなかね、これ
多分ね、
今年の正月は言って初詣禁止とかなんかそんなになってくるの、また
ああかもしれんね、
なる、あんまりお前にっちゃらにっちゃら言うてそんなとこ出かけんようにみたいな話になって、う
ん、で家の中であんまり人集まらんとしょっちゅう窓を開けましょうみたいなこと言うたりなんかしてね、
そうやわな、
うん、
でもでまたそれが自分割り自分割り春ぐらいまで続いて、
そうそう、
ああ春になっても なんか収まったやな、収まらんような、
いやな、花見や酒はしょうみたいなことまた言われるかね、
それまた2年目ですけどちょっと頑張りましょうみたいなこと言われたな、
うん、
ああもうずっとそのまんまですわほんまにずっとこんなこと2年ぐらいやっとかなあかんちゅうことですわ、
う
ん、
そうなるかな、ほんまに
分からん、特効薬ができる保証もないしな、
ないですねまだね、
あ特効薬さえできりゃええんやろうけど根拠が、ね、ないんでね、
う
ん、
そうですね、
うん、頑張って特効薬作ってほしいとこです
よ、うん、WHO がこんなもんできんとか言い出したりするしね、
ああなんかおかしいのな、おっさん言い出しよったな、
わけわからんこと
できへんかったらどうしたらええねん、あれかインフルエンザみたいな話ってこと、
まあ、結局そうですよね、風邪薬っていうのがそもそも、ね、抜本的に効くものはないもんですからね、確かに
治す薬みたいなのを作ればいいってことか、特効薬じゃなくてその菌を消してしまうんじゃなくて、
うん、
かかっても治せると、
うん、症状
を、そうそうそう、でかかったら感染したらその感染を治す、
うん、
あそれ特効薬や、
うん、そう思う、
あかんから
できたらい
いね、どうしたらいい、なんとなく現状で止めるとか緩和するとかそんなやつか
なんかね、で総合感冒薬ってね、別にあれはね、風邪を治す薬じゃないですもんね、あれは。
そうやな、いろんな薬あるからね、
うん、風邪ったってね、いろんな種類があるから、
そう、人によって効く効かんもあるし、
うん、
ね、ここの薬は効くだの効かんだのって話してるから、そういうもんにもなるんじゃないのこれ。ほんならずっともうどこも行かれへんやん、もうこれ
だからいつまでもう線引きをどうするんやいうことになってきますよね、そうなると
。そうやな、どこら辺でよしとするかやね、
うん、
まあ、なんとなく治りまんねんっていう話になれば、
うん、なんとなく大したことまあまあまあ目つぶれますかねみたいなことを思えるんであれば、
まあ、重症患者っていうのはいてるわけで、インフルエンザでも亡くなったりする人もいてるわけやから、
うん、インフルエンザのよっぽど人死んでますからね、
うん、それぐらいのノリでもう考えましょうかみたいな話になっていけばな、
うん、もうね、あまりにもこんなこと続いてたらもう世間がそういうふうに変わっていくかもしれないしね、
うん、でぼんやり治りますみたいな話になっていけばな、
うん、もうインフルエンザ第二のインフルエンザぐらいにもでも諦めてくださいということになるかもしれないしね、
そうそうそう、諦めればええだけやろ
極論したらね、もちろん
今うつっても、うつってるけど無症状っていう人が多いわけやから、
うんうんうん、
まあまあそれぐらいの感じでって話なんじゃないの
まあちょっとお年寄りの人は気をつけてくださいね、あのもともと持病を持ってる人は気をつけてくださいいうとこは、でも前からそうでしょ、それはどんな病気だってそう
でしょ、何でも何でもそうやで、
うん、どんな病気でもそうでしょ、それは
何でもそう、どう普通に年寄りが肺炎かかったら死んでまうんやから、
うん、一番死にやすいですからね、お年寄りは、
そうそうそうそう、そんなもんやから、もうそれぐらいまでちょっと言わんわりしとかなしゃあないんちゃうの、
うん、だからそこまでね、あのもう諦めがつくのかどうかみたいなことにね、
だからどうしようかなって話しちゃう今のところ、うん、
それがね、今現在そのなんですか、ブレーキかけながらアクセル踏んでるみたいなことをいやいや言われますけど、結局そういうところに落ち着くしかないのかもしれませんよね、
うん、止めたら止めたで、うん、もう経済が破綻してしまうわけやから、
うん、そ経済的に首くぐらない感じも出てくるわけね、
もうそれ無理ですって話になってねえから、
うん、
だから何もしないでしょ、こんだけ増えてきても、
うんうんうん、
ね、もうそうなるとのはやめましょうって話やからもうなんとなく大丈夫ですわみたいな話して、
うん、もう探り探りね行くしかないという
で、ぼんやりした話みんな言うて、
うん、
田舎に帰っても旅行に行っても全然結構ですよみたいな話しだして、
そうね、
うん、おでもね、もう片や行くなって話になったり
なるし、
わかる、どないせいに、
うん、そこですね、もう各自が考えるしかないっていうのね、
お前はとりあえずもうちょい待たないしゃあないね、これ。
まあね、もうしゃあない、
ね、こんなんなってしまった以上な、また第2回目が来てしまった以上やで、
うん、そうですね、
これしゃあないですわなあ、
減らしようがないからね、もう
減らしようがない、もうこればっかりは、うん、うん、なんでね、まあちょっと皆さんもうちょっとじっとしておきましょうよ、知らんけど、
うん、まあね、もう暑いから今日最もうねずっと暑いからもうエアコン効いてでおとなしい人ってよろしいよ、
ああもうそれが一番やで、もう家でテレビでも見てな、
うん、そうそうそうそう、
じーっとしてなしといたらええんやろうけど、うん、せめてぼんやからなんかちょろっとどっか行きたいなとかは思うんやけどな、
うん、まあそこはね、まあね様子見ていったらいいじゃないですか、
う
ん、
そうやな、ちょいちょい様子を伺いながらやっていきましょうと、
うん、ね
いう感じかな、
ね、今年はちょっとお祭りや花火やのないからね、ちょっと出かけないがないかもしれない、
ないないない、何も何も始まった感が全然ない、ね、夏感が全くないっつうの、
もう春から全然そういうのないからね今年はもう
ない、ほんまなんかじとーっとずっとしてるって感じあ別にいいんですよ、いいんですけども、
うんうん、
なんかこう自由がなくて全然思んないなと思ってはいますわ、
そうですね、メリハリがない毎日ですかね、
そうやな、まあいうことなんで、うん、まあね、あとしばらくどうやらこんな感じみたいですから、
まあね、
そんな中でまあちょっとでも楽しめることをやっていきましょうと、
うん、もう何か自分なり楽しみを見つけていくしかない、
うん、いうことでございますんでね、
はい、
今週もサバラジオやっていきましょうよ、
はい、そうですね、
どうぞお願いしますということで、
はい、お願いします。はい、
この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、ちゅうわけでね、
ほいほい、
今週もダラダラと始まったわけですけどなんやかんや何を言うわけでもなく始まったわけです、
ね、
やりましょうっていうことで、
はい、
はい、皆さんの書き込みね、
はい、今回も
はい、行きましょうよ、
ね、バリバリとね、
ご紹介していきましょう、
はい、
なんかちょぼちょぼ書き込みいただいておりますんで、
ありがたい、ありがたい、
はい、ありがとうございますということで、はい、今週もね、ご紹介するのはまずは、
はい、
QP さん、
QP さん、はい、
Q に P さん、Q に P さんね、
はい、
はい、ネットフリックスで、
はい、
劇場版マジンガ Z インフィニティを見終えると、
はいはいはい、
ああよかったね、
ネット
だいぶ昔やな最高に面白かった、ほら最高に面白かった派がいてるやん、
はって、
総帥さん大きにと、
うんうん、
ああじゃあ僕が紹介したから見てくれたかな、
そうね、
うん、だいぶ前に聞いてすぐにレンタルショップに行っていつも貸し出し中で忘れてたけど、忘れてたんかいって言ったんですよね、うん、見れてよかったと、ゆいまるさんおすすめですよって書いてますね、
うんうんうん、
ゆいまるさんのなんかなんですかね、
なんかなんですかね、ファンなんですかね、
ゆいまるさん聞いてはる方なんですかね、これね、
そうですよ、ちゃんとねジングルもしてくださってる方ですからね、
何が、いやゆいまるさん、
ね、
あうちのやつかけてくれてるってこと、ジングル、あうちのジングルか、
うん、でしょ、俺勘違いしたかと思った、
ちゃうねちゃうねって、ゆいまるさんのとこにもうちの CM を送ってあるから、うん、
はいはい、
あゆいまるさんのとこでも多分うちの CM がそろそろ流れ出す頃だと思いますよ、うん、
そろそろ
古いやつね、もうめっちゃ古いやつね、
まああれから撮ってないもんね、
今から5年ぐらい前のやつねもう撮るつもりもないけどね、
うん、
言ってると思いますんで、なんかゆいまるさんが気になってるのかな、ほんならマジンガー Z ら、
なんか話題出たかもしれませんね、
うん、見たらいいですやん、1時間半ぐらいやし、
ネットフリックスでやってるんですね、
あーとなるとアマゾンプライムやったらな、
あそれやったら喜んで見るんやけどな、
見るけどな、
うん、
アマプラじゃないんでちょっと無理ですわネットフリックスはだいぶお金がかかってしまうんで
な感じがしますね
あもうそんなにこう契約を結べないんでいろいろと。もういい加減にしとかないといけないんで私は、
はい、まあね、
ですんでまあそうかマッチングは Z ねそうやな見たな何年か前にな面白かったな
逃げてましたね
うんそうですねいいもん見ましたねなんかまたおすすめあれば
そうですね、
ご紹介したいと思うんですけど僕のおすすめにあんまり食いつく人がいないんでなんかそれ最高っすねみたいな話あんまり聞かないんでね
あんまりそれでも、最近はまあね、しゃあないけど、映画関係がないからね、言うたって。
もう新作はやってないかな。ほぼやってないから。
そうですよ。
やってないよ。何も見るもんないよ。
なんかロボコンをやってたのなのって聞いたようです。聞きましたけどね。
アニメやろ、ロボコン。
いや、実写のやつ。
あ、実写なの？
ガンバレイはロボコンみたいなやつ。
あロボコンやってたで、ロボコンのあれはやってた、うん、あのロボコンやってますみたいな、なんか映画ないかなと思って見てたら、
うんうん、
ロボコンは書いてあった、でもなんか絵見たら、なんか漫画みたいなのになってたから、
うん、
タツノコ的なやつなんかなと思って、
タツノコ的だ、
だから今、ハクション大魔王とかやってるよ、また、
え、そんなやってるの、今、
今やってるね、テレビで、
テレビで
ハクション大魔王やってるんですよ、
へえ、それはリニューアルのやつ
思いっきりリメイクのやつ。
へえ、知らんかった。
土曜日の夕方かなんかに。
へえ。
見てないけどね。
うん。
昔のやつが別にそんなに昔そう言うてもハクション大魔王やから。
まあね、小学生の時死ぬほど見ましたけどね。
じゃあ若干萌え系の絵になってやってるね。
まあさすがにね、もう猫娘がなるご時世ですから。
だあくびちゃんとかもまあまあまあまあな、うん、ロリコン、ロリーな感じロリ萌えぐらいの感じなんかやってるよやってるよ昔のあのあれはない大魔王感は全然ない、
うん、わしゃかなわんよ言うてないんですかね
まあだからどうせあれやろ最終回に感動して終わりやろ
ブルの口から鍵が飛んでいくやつね
そうかんちゃーんありがとうでおじゃるよって言って帰っていくところでみんな涙のやつやろ
魔王ってね
そうそうそうそれはあれでもやっぱ1年ぐらいやらんと無理やから多分これそんなやらないんですよ3ヶ月ぐらいでまた終わるから
まあね最近のアニメは長ないですわね
ほんでまたなんかで、ね、シーズン2とか、だからちょろちょろやっていって、うんうん、まあさ、1年ぐらいやって、うん、なあ、そんなに今もう盛り上がってないから、ハクション大魔王。盛り上がってないもん。
なんやろね、なんやろね。
うん、
見たわよ、ね。
なかなか古いの出すなと思って見てたけどね、
うん。なぜ今って感じはしますね。
なぜ今感はありますよね、興味ないし。うん、だってあの何よあの最近でもあの水島優さん、はい、独身合体ゴッドマーズの明神たける、
はいはいはい、
主人公ね、
うん、連想ゲームね
が今あの人あのナレーターみたいなのやってるねんなニュースの、
うん、
あのそういうワイドショー系の、
はいはい、
ナレーターやってるんですよ
前はキシリエがよくやってましたよね
誰
小山真美
あ小山真美なあ小山真美もやってる
やってますよね岸井やようやってますよね
あ小山真美もやってて、
うん、
なんか水島優もだいぶおじいさんの声やね
落ち着いた声になってるんや
あ4チャンネルとか見てると、
うん、
昼のやつ見ながら飯とか食うてると
はい
なんかこうナレーターするんですよねおなのろろろっつってでそのナレーターの名前が出ねえけど、
うん、
水島優って書いてあって
はいはい
ああ明神たけると思って聞いてんだけど明神たけるの面影もうあんまないね
出さんでしょそこで
いやでももっと若々しい声やったね明神たける、
うん、そりゃそやけども
それが例えば淡々と読むみたいな話やっても、
うん、
それなりに面影ってあるやん
まあねでもアボロもシャアも頑張って若い声出してるんですよきっとあれも
そうだから
うん
だからその、まあ、七色の声はええけど、
まあまあ、
ちょっとあまりにその水島優さんの声の劣化が激しすぎて
ですね、劣化
最初気づかないんですよ、
うんうん、
おおほうほうほうって見てて、あ、これ水島優さんやと思って、
ちょっと枯れた感じで、
でその声、それ名前出されるとまあまあわかるっていうね、
うんうん、気がつくと、
まあ、まあまあ気がつくっていうね、
うんうん、
あいう感じやから、わーと思って
水島優ね、
時代というのだって、あの人だって、長井一郎さんやったって後期だいぶひどかったもんね。
ああ長井一郎はね、確かにね、
マスオさんか、マスオさんじゃない、波平感が、
うんうんうん、
かなり薄れてたもんね。
あと納屋五郎とかね。
あ、納屋五郎な、
うん、
ルパンを追いかける感がもう全然なかったよな。
もうおじいちゃんになってましたよね。
あれもやね、小林清さんももう今
ま
であるけど、
なかなかどうしてね。
小林清さんもだいぶしんどいな。
う
ん、
そうでしょうね。
あの声優陣が全員変わった中の一人が小林清さんってあれかわいそうよな。みんな変わってるのに小林清さんだけ一人だけやらされたよな。セリフ少なめの次元みたいなやつ。ありゃかわいそうやなと思って、う
ん、ね、出らず閣下ぐらいやったらまだええけどね。
あれぐらいの元気さあればええわ、
うん、
あ、もう今その元気さないもん、出らず閣下の。あ、みんなそうや、まあね、なあ、うん、劣化していくんやな。
でもね、そりゃ人の子ですからね。
あ、やっぱりな、やっぱ僕らも声が劣化していってるんでしょうね。
してるんでしょうね。
うん、たまに全然声出えへん時あるもん。
え、
なんか声の質が全然変わるときあるけど。
あ、そう、うん、
おう、なんかガレガレ声になって思って全然声が出ないみたいなときが1週間に何回かあるね。
あ、そう、1週間に、
うん、出えへんってわけじゃないんやけど、
うんうん、
おう、なんかあれ、なんかちょっと声の 出方が調子悪いなみたいなやつ。
あ、そう、
うん、ありますあります。
うーん、
なんかね、まあ別にだからってどうでもないんですけど、戻りますんで。なんですけどね、
うん、
まあだからな、しゃあないな、もうそういうのはな、
うん、しゃあない、しゃあない、
うん、そういうのは仕方がないことだと思います。
あとはもうあの人が勝ったらもうね、すごく勝った気がする。あの人、あの広志の声の人、ドラゴンボールの孫悟空の声の人、
野沢
雅子、うん、野沢雅子、うん、あの人やってるよね、まだね。
野沢雅子さんバリバリですけど、
うん、
バリバリやけど、でももうちょっとしんどいな。
もうええ加減、ちょっとあの人がちょっと返したら話にならないでしょ、う
ん、ご飯とかやった時はもうだいぶきついね、
うん、
悟空でもちょっとろれつ回ってないから、ね。うん、ちょっと俺感じますわ。
あ、マスク、
おばあさんの声って気がする。
うんうんうん、
うん、ああ、もうなんか悟空な感じが全然ないっていうか、
うんうん、
うん、っていうのは思うな、見てて。
さあ、まさこも長いもんね。
長い、あの人ほんまに、
めちゃくちゃ長いよね。
全然終われへんもんね、
うん、俺ら小学生の頃からずっとやもんね。
頃からずっと悟空やで。
悟空やったり広瀬やった
り、まあ悟空じゃないけど、
ないけどね。
おお、なんかいろんな声出してもうてるから。
鬼太郎もそうやったっけな。
あ、鬼太郎もそうやな、うん、どうなるんだ、まあ、亡くなるときは突然なんやろな。もうそろそろやと思うけど。うん、もう今いくつなんか全然俺わからんけど、
まあね、野沢なちゃんもね、いませんからね。
あ、野沢なちは、野沢なちぐらいになったら最後はひどかったなと思うけど、
うん、
あれはもう見れないっていうぐらいひどかった
こうやけど。
野沢さんもそれはあかんわってやつよ、うん、聞いたけどね。
はいはい、
うん、だからなあ、みんな声っていうのはやっぱ変わってる。おじいさん声、おばあさん声になっていくやろね。
うん、まあね、
うん、なんでね、まあですよ、まあ、それなんでね。いいんじゃないですか、いろんなもの見ましょうよ。
まあね、タイミングですわ。
そうそうそう、よかったんじゃないかと思いまして、はい、思いますんで。お次、
はい、
全福みーたろうさん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。桑田次郎死去、
はいはい、
85歳、
うん、
老衰だと、
うんうん、
桑田先生はいろいろ書いてるみたいだけど、
うん、
え、仙崎、仙崎に思い出すのは
何やろ、真っ先なんかな、
あ、真っ先か、真っ先に思い出すのはエイトマン。
そうですね、
タバコでエネルギーを補給していたんやって、うん、昭和の、ま、あ、この人がね、仙崎、うん、桑田さんがね、
桑田次郎がね、
昭和の漫画家、40歳以降は宗教関係の漫画を描いていたようです、ご冥福をお祈り申し上げますっていうことで、うん、桑田次郎さん、分からんけど、
ね、僕はね、あのエイトマンは大人になったから読み返したし、小さい頃はね、ウルトラセブンの漫画があって、それが好きでした。うん、
あ、その人、桑田次郎さんが書いて
た。桑田次郎書いたやつで。
内田守先生じゃなくて。
それはザ・ウルトラマンね。
内田守先生は、あの、リトル巨人君とあれを書いてるなって、俺はいつも思ってたんですけど。あ、桑田次郎さん知らんわ。エイトマンなんか、何のあればないわ、俺。
いや、今見たら面白いですよ、エイトマンは。うん、
あ、そう、うん。サラリーマンがエイトマンなんの、
あれは刑事です。ロボコップもんです。
あ、刑事なん、
はい、刑事が殉職してるエイトマンに生まれ変わるというやつですわ。
殉職すんの？
そう、
エイトマンのロボットちゃうの？
ロボットですよ。
あ、エイトマンロボット、博士が何とかしてくれんの？
そうそう。
ああ、なるほどな、
うん、優秀な刑事であったあの東八郎というのが主人公の名前ですけども、
あのあれか、鼻真っ赤っかに塗ったおっさんやな。聞いたら思い出せますわ。
そっちも古いけどだいぶね。
あ、東八郎さんね、うん、が、何、サラリーマン、刑事か、
刑事で、あの犯人には反対に撃たれて、あの瀕死になったところを博士に助けられてですね、エイトマンとして生まれ変わるという話ですね。
もう一遍やり直すと。
やり直すと、
ああいうストーリー、
うん、まあ、ロボコップみたいなやつです、言うたら。
ああ、そういうことな、うん、それがロボコップが変身するか、普通に戻るかみたいな話だよね。
エイトマンはね、あの、いろんな形に変装できるんですよ。
あ、そうなん、
うん、
え、どういうこと、変装できる、どういうこと、
変装、あの見かけが変わるわけですよ。
あ、ほんま、
うん、だからエイトマンのああいうロボット前とした格好から、普通の下火力とはおっちゃんにもなるし、女の人にも
化け
る
し、そういう技を持ってるエイトマン。
そうそう、百面相なわけですよ。
めっちゃ速走るわけじゃなくて、
だけではなくて、
あ、それだけじゃない、
いろいろ化けれるんですよ。
はあ、で、それでいろいろ謎を解いていくのね、
うん、謎を解いたり陰謀を暴いたりするわけですよ、やっつけたりするわけですよ、敵のロボットを。
さすがエイトマン、
さすがエイトマン。
あ、アイテムロボットなの？
ロボットだったり、あのマッドサイエンティストであったりとかですね。
あ、
そういう、ギャング団、ギャング団であったりとかですね、そういう。
ああ、はいはい、そこに潜入して、
うん、
悪いやつ暴いて。
あ、そうです、そうです。
あ、そう、
うん、おもろいですよ、今読んでも結構。
あ、ほんまに、
うん、
へ
え、ね、あのね、エイトマンに関わったところはいろいろ不幸になってるというジンクスがありましたね。
スーパーマンみたいな話？
まあ、それに近いから、どっちかっていうと会社がね、なんか何かとっていう話で。
おう、潰れたりとかするの？
うん、まず桑田次郎本人が、あの銃刀法違反で捕まれまして、漫画が打ち切りっていう、まず浮き目がありました
。それ銃刀法違反で捕まったのあの人やったって。そうやんか、小畑健二さんやった。そうやんか、
小畑健二ってやったっけ。
小畑健二ってあれ、光の号とか。
ああ、そっちの方でね。
あのデスノート。
はいはい、あの人そうなの？
車に木刀積んでたかなんかで一回捕まったで。
ああ。
なんか、すごい右の人なんていう話に言ったんだけど、まあ別にそうでもなかったみたいな。
はいはい。
ああ、護身用に持ってましたみたいな話で。
どんな護身用？
っていうのは
あって、うん。あって、まあ、小畑次郎本人がそんなことになって、あとね、もう2、30年前なんですが、あの、うん、実写版の映画を作ったところがあったんですね。
あ、エイトマンの？
はい。
何やそれ。
ね、リム出版って言ったかな、ま、あの出版社がやったんです。
おうおうおうおお。
で、それに先駆けていろいろその漫画を復刻したり、
うん。
だからメディアミックス展開的なことをしとったんですね。
あ、だからちょっと新世代のエイトマンみたいな
のを
やりましょうと。
うん、
ああ、やったけども。
で、映画の公開も、なんかの、球場だか、あの、武道館だかじゃ忘れたけど、そういうとこ借り切って、プレミアム上映みたいなこと言うてたんですね。
お
ー。えらい値打ちこいってやってたんですよ。
あ、ほんまに、
うん、へー、もうそれがずっこけでして、内容が、
あ、もう全然話にならんの、
ならんかったですね、あれは。ビデオで見ましたけど、
あ、ほんまにもう最悪。
うん、
なんか最近ほら CM で、
はい、
なんてテレビの、
あ、なんかありましたね、
アクオスかなんかや
ったの、うん、なんか 4K だ 8K だ、
ね、なんかな、あれでエイトマンの、なんかリニューアルエイトマンみたいなやつで、
あったみたいですね。
そこそこかっこいいスタイルで、
うんうん、
ああちょっと見てみたいな、エイトマンって、これこういうやつなら見てみたいって思ったのはあったけど、
うんうんうんうん、
それぐらい、
うん、実写の映画はもうほんまに箸にも棒にもかからんかったですね。
ああ、お前もう幼稚すぎてダメと、
なんちゅうかもう、うん、そうね、幼稚なんやな、やっぱあれは、うん、
ああ全然あかんねや。
そうですね、元の原作にし、ーベースにしてる漫画のエピソードは非常にあのいいエピソードなんですがね、映画にしたらもう全くダメっていう感じでしたね、うんうんうん、
ああなるほどね、やっぱりね、そこら辺はもうちょっとやる人間がやらないと、
うん、
無理ですよね。
その後もね、何回かビデオアニメになったり漫画になったりしてたんけど、泣かず飛ばずも甚だしいっていう感じでしたね。
あ、やっぱそれなりにこう、やっぱなんとかしたいという趣、うんうん、向きはいつも出てくんねんな、
うん、ポロポロと今まであったんですけどね。
そういうことやな、でもことごとく失敗してるからこういう結果
って
こと
やな、うんうん、そうなんですね。
あ、なあ、それを、その素材を生かしきれる人間がいないんでしょうね。
うん、まあね、小和田二郎本人がね、ちょっと、あのなんですかね、あの 宗教がかっちゃって、あっちの方行っちゃったんだね、後半が。
ああ、そう、
うん、
じゃあ、ちょっと行っちゃったんや、
うん、そういう感じ。正直言ってね、亡くなったって聞いて、あ、生きてはったんかと思ったぐらいでしたからね。
まあ、そうやな、俺、そんなもん、とことん昔死んでるぐらいでし
ょ、うん、思ってた。
思えへんよね。
うん、全然活躍を聞かんかったからね。
そうやな、それは確かにそうやわ、うん、うん、だからそうか、まあ残念といえば残念やし、
まあね、途中から残念な感じでしたね、それはね、うん、
どうかといえばどうかやし、
うん、そうなんですね。
うん、ちょっと世代かかってないんです、バセみたいな感じもあるしな。
ねえ、そうですよね、
そういう点ではね、ちょっとね、
まあ、あの古本屋でね、もしエイトマンの漫画見かけたらぜひ読んでいただきたいなと思います。
あ、そう、うん、ちょっとそうやな、ちょっと大人なタッチってこと、
絵のタッチがね、やっぱ小畑二郎の絵なんですよ、すごいかっこいいんですね、シュッと
してる、あ、昔のあの感じね、劇画タッチ的な、
ね、うん、劇画タッチの一歩手前ぐらいでかっこいいですね、
うん、あ、なんとなくわかる、うん、線少なめの、
うん、シンプルな絵で、
やたら斜線入ってないみたいなやつだ、
うんうん、
お、あ、それはなんとなくこう分かる気がします、
うん、
うん、ぜひね、
まあ、機会があったらね、
そうですね、出会った場合はちょっといっぺん見てみたいと思いますよ、
ね、まあね、昔の漫画、まあ、昔もちろん昭和の漫画なんで、それは昭和の漫画らしいとか山ほどあるんですけど、あのやっぱおもろいはおもろいと思います、うん、ここはね、
あ、そう、今度はちょっといっぺん見てみますかね、
はい、見てみますかね、
出会った場合で、
出会った場合ね、
出会わなかった場合は俺知らないよ、見ないから、
まあ、そないね、出回ってる気もしないから言いますからね、
そうやな、そうやな、いうことなんで、まあ、はい、なんか亡くなってしまったということで、
また一人です ね、
うん、まあしょうがないですね、もうこれも時代ということ
で、時代でございます、はい、
もうこれ仕方がないということでございますんで、うん、はい、とりあえずこんなところで、
はい、
はい、前半戦終わりますけど、
終わりますか、はい、
なんとかそこら辺で五感でいただきたいと、
はい、
いうふうに思っておりますんで、
そうですね、
はい、後半に続くということで、
はい、お待ちください、
はい、よろしくお願いします、
はい。ネットラジオにはホモが多い、
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの、
子犬でも飼えばいいんじゃないですか、
タバコを吸ったら肺がんになるの、
そんなほとんど変わりませんよ、
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。 みんな聞いてね。